今朝の聖書箇所を拝読いたします。今朝はマルコによる福音書7章1節から23節です。マルコによる福音書7章1節から23節。ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。そのほか杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えと神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もない。人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、 姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。以上です。何が人を汚すのかと題して、志戸俊介牧師から説教いただきます。
ただいま、マルコによる福音書7章1節から23節までをご一緒にお聞きしました。このところは新共同訳聖書で一続きの話であるかのようにここに記されていますけれども、注意して読んでみますと、どうも3つの機会にシエスが別々におっしゃったことがくっつけられて一つになっているようです。9節のところにさらにイエスは言われたというふうに話し出しておられるんです。そして14節のところにもそれからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われたというふうに言って、またここでも話し出しておられます。ですからここは実は3つの別々の機会に話されたシエスの言葉が一つに結び合わされているのです。そんなわけで最初計画をしたときには23節までを一気に聞こうかと思っていたのですけれども、今日はこの最初の記事、つまり1節から8節の記事に集中してここに語られていることを聞き取りたいと、そのように思います。1節と2節をもう一度繰り返してお聞きいたします。ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。シエスのもとにファリサイ派と律法学者たちが集まってきたのだと、そう言われています。こんな記事に出会いますと、ついこの人たちはシエスの荒探しをして揚げ足を取ってやろうと、そう悪意を持ってシエスのそばに寄ってきたのではないかと勘ぐってしまいますが、どうもこの人たちはそうではなかったようなんです。シエスはカファルナウムの町の街道ではファリサイ派の人たちや律法学者たちと激しく対立をしたことがありました。その結果、シエスと対立した人たちは激しくシエスを憎むようになって、何とかしてシエスを亡き者にしてやろうと、そんなふうに計画を練ったのだと、この福音書の前の方に記されていました。カファルナウムの中でシエスに対してそういう暗い思いを抱いた人たちがいたのは、これは事実であるようです。しかし、今日、ここでシエスのもとにやってきているファリサイ派の人たちや律法学者たちというのはエルサレムからやってきたと言われています。この人たちはつい最近ここにやってきた人たちで、そういう意味では前々にシエスとファリサイ派の間にいさかいがあったということには関わりのない人たちなんです。ですからシエスに対する憎しみや悪意を最初から持っている、そういう人たちではありません。むしろシエスが行く先々で非常に力ある証しの技を行われ、そして多くの人たちから慕われて、神様の御言葉も筋道だって解き明かされる、その様子を見聞きしていて、ある種の憧れを抱いてシエスに近づいてきた、そういう人たちです。ファリサイ派や律法学者というふうに言われると、ついシエスの仇役の人だと思ってしまう、そういう方がいらっしゃるかもしれませんが、ファリサイ派や律法学者たちの中にも数は多くはありませんけれども、シエスに対して好意を持つ人たちは確かにいたんです。例えばその中には最高法院の議員であって、後にシエスが亡くなったときに自分のお墓を提供したアリマタヤのヨセフであったり、あるいは 亡くなった主イエスの亡骸に香油を塗りに来たニコデモというような、そういう人たちがいました。今日のところに出てくる人たちは名前は伝わっていませんけれども、しかし主イエスと弟子たちにかなり近づいて、一時期は弟子たちの群れと合流しそうになるほどだったんです。だからこそ今日の記事に取り上げられているようなことが起こります。すなわちこのファリサイ派の人たちや立法学者たちは、シエスに憧れ、シエスの下で生活を共にしたいと近づいて、そして実際に何日かを過ごしたために、弟子たちの生活に触れることになったわけです。そして、実はここで、その弟子たちの在り方に幻滅をするということが起こっています。であることを生じて、その幻滅は生じました。食事をとる前にシエスの弟子たちが丁寧な手洗いを怠っているようにファリサイ派の人たちや律法学者たちには感じられたのです。それでそのことを咎めるということがここには起こっています。2節のところに、そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見たと、そう言われている通りです。でこの手を洗わないというのは衛生上の問題ではありません。そうではなくて、これは当時のユダヤ教において、ことにファリサイ派の人たちの間で大事だと思われていた宗教上のしきたりを、シエスの弟子たちが全く重んじてなかったということを表しています。そしてその点がファリサイ派の人の気に障ったわけです。しかしこの手を洗うということ、ただ簡単に水で手を注ぐ、手をすすぐだけじゃなくて、まあ、洗い清める儀式とでも言ったような丹念な手洗いがどうして重視されたんでしょうか。私たちにはこの日のこのトラブルが何で起こったのかよく分かんないように感じられるんですけれども、しかし実はこの日のトラブルがどうして起こったのか分からないのは、どうも私たちだけではないようなんです。マルコによる福音書、この福音書はシエスが弟子たちと共に過ごしておられた頃から数えると35年か40年ぐらい経った頃に書かれています。そしてその当時の教会の人たち、つまりシエスがここで弟子たちと一緒に過ごしている時から35年とか40年とか経った、その時代の教会の人たちにとっても、この手洗いの儀式がどういうものだったのか、どういう意味を持っているのかがわからない人たちがどうも大勢いたようなんです。それでこの福音書にはわざわざ3節と4節のところで、手洗いの儀式、洗い清める儀式についてこんなふうに注釈がされています。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。念入りに手を洗うということが今日問題になっているんですが、これ原文で読みますと、げんこつで手を洗うって書いてあるんです。すなわちどういうことかと言いますと、私たちは手を洗うときは普通は手をこそぎ合わせて内側を洗いますけれども、ファリサイ派の人たち、まず片手をグーの形にして、そしてもう一方の手で、その手の甲の側、指の外側を丹念に洗って、そして今度手を変えまして反対側をグーにして、もう一つの手で今度逆の手の甲をきれいに洗う。そしてそれから今度指を一本一本きれいにまた洗って、そして手のひらの内側を最後に洗う。それが、ファリサイ派の洗い清める普通の行いだったようです。私たちも思い返しますと、2年ほど前に感染症が流行り始めて、そしてどういうふうにしたらそれを防げるのか分からなかった時代に、 何十秒もかけてこう丁寧に一本一本指を洗いましょうって盛んに言ってた時期がありますけれども、そういうことを、あれはまあ衛生上の問題として私たちが知識がないためにやってたことですが、ファリサイ派の人たちは宗教上の事柄としてそれを行いました。そしてそういうしきたりを守るか守らないかで、実は清いか清くないかが分かれるのだと、そういうふうに考えられていたんです。シエスの弟子たちが汚れた手で食事をしているのを見たって、そう2節に言われます。今日の私たちには理解できないのですが、当時はそんなふうに丁寧に手を洗うことで清いか汚れてるかが決まる。そしてそれは取りも直さずです。その人が神様との交わりの中に入れていただけるか入れていただけないかが、それによって決まってくると、そんなふうに考えられていたんです。清いのか、それとも汚れているのか、そのことが神様との交わりに私たちが入れていただけるかいただけないかの分かれ目だと、そういうふうに言うんです。でもしそれが本当にそうであるのならば、つまり手を清めなければ神様のとの交わりの中に入れていただけないというのであれば、ファリサイ派の人たちがこの手洗いにとてもこだわったというのは、これは理解ができるのではないかと思います。確かにファリサイ派の人たちや律法学者たちにとって手洗いも、そしてまた他に挙げられるいくつものことも極めて大切なことだったに違いないんです。しかしです、ファリサイ派の人たちがそんなふうにとても大事だと思っていた洗い清めの儀式というのは、実際のところ神様との交わりに入れていただくために本当に大事なんでしょうか。それがファリサイ派の人たちの思い違いということはないのでしょうか。そしてもしそれが思い違いだとするとです、ファリサイ派の人たちはただ思い違いをしているというだけでは終わらないんです。本当にそれならば神様との交わりに入れていただくためには一体何が必要なんでしょうか。ファリサイ派の人たちにとっても、シエスの弟子たちにとっても、そしてここにいる私たちにとっても、この洗い清めの儀式に代わるものというのは一体何なのでしょうか。今日の記事から考えさせられる事柄の中心というのはそこにあるのではないかと思うのです。ファリサイ派の人たちや律法学者たちは手洗いに代表されるようなもろもろの清めの儀式にこだわりました。彼らにとってはその清めを守るということが神様との交わりに生きる上では決して譲れないことだったんです。で、それはもちろんユダヤ教のファリサイ派の信仰であってキリスト教の信仰とは違います。ユダヤ教的な考え方、それがキリスト教の考えと違うことははっきりしてるんです。でもじゃあ翻って考えますとです、私たち自身はどうなのかということが、実はこのファリサイ派の人たちの姿から問われるように思うのです。私たちの場合には一体何が神様とこの私との交わりを成り立たせているのでしょうか。キリスト者の信仰にとって決して譲れないものっていうのは何なのでしょうか。あるいは逆に言ってです、もしそれが失われてしまったら神様と私たちの交わりが壊れてなくなってしまうものというのは一体何なのでしょうか。私たちが神様から離れていってしまうとき、そこでは一体何が欠けてしまっているんでしょうか。そのことこそ実は今日の箇所がこれを聞く私たちに尋ねている中心の事柄だと思うんです。私たちが信仰を持って神様から離れずにこの人生を生き抜いていくために決して譲ってならないものは何か。で、そのことを考えるためにもう一度ここでファリサイ派の人たちが大事に思っている手洗いの儀式について考えてみたいんです。 この儀式には一体どういう意味が込められているんでしょうか。でそもそも実はこの手洗いというのはこれだけやっておれば神様との交わりが確保されその人が神様のものとされるというようなものではないようです。4節の後ろの方にたくさんのことが数え上げられています。また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない、その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。たくさんの清めの儀式がファリサイ派の人たちにあったんです。そしてそれをすべて守らなくてはいけない。なぜなら神様の前で清いものとなるためには本当に一番清くなきゃいけないからだと言っていくつものいくつもの清めの事柄を守っている。手を洗うというのはその中の一つなんです。だから手を洗わないということだけが取り上げられてこれが決定的な問題だというんじゃなくってもろもろの清めの事柄があるはずなのに弟子たちはそれをどうも真剣に守ろうとしていないようだということにファリサイ派の人たちは気がつくわけです。そしてそれについてシエスにお尋ねするのに良い機会をこの手洗いの時に得たと思って喋ってるわけです。昔からの清めのことを弟子たちが守っていないそのことを念頭に置きそしてこのファリサイ派の人たちは彼らなりに真剣にシエスに尋ねます。5節のところです。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず汚れた手で食事をするのですか。弟子たちがどういうふうに生きているかということについては先生であるシエスに責任があるに違いないんです。弟子の不心得は先生であるシエスの責任です。先生どうかどうしてあなたはあなたの弟子たちは昔からの言い伝えに従わないのか。どうして昔からの清めの習慣を軽んじて汚れた手で食事をするのか。あるいはその背後には杯も清めないし器も清めないし寝台も清めないし市場から帰ってきた時にも身を清めないでそのまま食事を食べているけれどあれはどういうことなのかということが全部そこに実は背後にあるわけです。なぜシエスの弟子たちはそういうもろもろの言い伝えられている清めの行いをしないのかファリサイ派の人たちや律法学者たちは尋ねます。するとシエスはそれに対してお答えになるんです。6節から8節のところです。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うがその心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。イザヤは見事に予言したものだ。シエスはそうおっしゃいます。これは皮肉を言っているのではありません。まさしく本当にそう思ってシエスはおっしゃるんです。預言者イザヤの言葉、旧約聖書で言えばこれはイザヤ書の29章13節に出てくる言葉ですが、シエスはその言葉を引用しながらおっしゃるんです。あなた方は熱心だけれど見当違いな方向に向かって熱心だとおっしゃるんです。最も大切な神様の掟を捨てて人間の言い伝えばかりを大切にしようとしている、そうおっしゃいます。そんなふうにおっしゃって清め、あるいは本当の清さ、神様の御前に通用する清さの事柄を整理してお示しになろうとするんです。で実は旧約聖書のイザヤ書を見ますとシエスがここで問題を整理するために少し旧約聖書の言い方を変えたのだということがわかります。もともとのイザヤ書ではシエスがなさったように神の掟と人間の言い伝えが対立するように並べられて その上で人々が神様の掟を捨て人間の言い伝えを重んじていると、そういうふうに言われているのではありません。もともとのイザヤ書にはこういう言葉があります。イザヤ書の29章13節をお読みします。旧約聖書の1105ページです。旧約聖書の1105ページ、イザヤ書29章の13節、1105ページの下の段の真ん中よりちょっと左ぐらいのところですが、29章13節を読みします。主は言われた。この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。神様がここでは嘆いておられる、その言葉をイザヤが取り継いでいます。この民は口では私に近づく、神様に仕えているけれども、しかしそれは心から仕えているのではない。心は私から遠く離れている。したがってこの人々の従順というのは上辺だけの見せかけのものに過ぎない。隠れたところでこの人たちは神様から心が離れ、罪を犯している。本当には清くない。それでいて彼らはいかにも神様の戒めを守る敬虔な人たちのように振る舞っている。この私に対する彼らの礼拝は上辺だけのこと、人間の戒めとして覚えさせられたことを、ただそれを行っているだけであって、心の底から出ているのではない。神様はそう嘆いている。それがもともとのイザヤ書の言葉です。主イエスはそういうイザヤ書の言葉を引用してパリサイ派の人たちを教えようとなさるんです。あなたたちは清いとか清くないとか言うけれど、しかしそのあなた方がしきりに気にしている清さというのは上辺の事柄であって、人にどう見えるかということでしかない。そしてあなた方は偽善者なんだってそうおっしゃるんです。で、偽善者というと非常に強い非難が込められているように私たちは感じますが、まあ、実際にはここには俳優という言葉が書いてあります。ステージに立っていろいろな役を演じる、そういう俳優です。で、シエスの時代のお芝居というのは俳優、まあ、女優もいたようですけれども、それがステージに素顔で立つんではないんです。演じる役割に応じた仮面をかぶって役を演じました。で、仮面をかぶった俳優はその人物になりきって舞台上で役目を果たすわけです。で、そしてこれは面白いんですが、役者の人数が足りなかったりするとですね、同じ役者が別のところでは別の仮面をかぶって、そして別の人の役をまた熱心に演じたそうなんです。それぞれの場面に出るたんびに仮面をかぶってその役柄になりきっていた。で、そういうことがあったようです。で、シュエスはファリサイ派のあるいは立法学者たちの清さ、敬虔さ、熱心さがそんな舞台俳優のあり方に似てるっておっしゃるんです。俳優はその役になりきろうと一生懸命熱演します。その役の本人らしく行動し演じます。でもそれはもちろんその俳優自身の本当の姿じゃないわけです。俳優は役の人になりきろうと演じ、いかにも真実であるように見せかけます。しかしイザヤ書の中で神様は、ユダヤの民のことを嘆かれるんです。民はそんなふうに上辺では信仰生活を熱演する、いかにも敬虔そうに振る舞う、しかしそれでも心は遠く離れているとおっしゃるんです。別な言い方をすれば、 本当に敬虔そうに見せるその場面では熱心に敬虔であるけれども、しかし別の時にはまた別の顔がある。別の仮面をかぶる時には全く別の人になっている。そういうことがあるって、そういうふうに言われているわけです。で、こういうイエス様のファリサイ派の人たちとのやり取りを聞く時に、私たちはここで私たち自身が問われているというような気がいたします。私たちも一生懸命に礼拝を欠かさず守り、祈りを捧げ賛美して生きようとします。しかし私たちがどうしてこれを行うんでしょうか。このように礼拝することを誰かから教えられて、ただそれを続けているんでしょうか。ファリサイ派の人たちは、あるいは律法学者たちは、自分たちの敬虔の在り方を生きるのに一生懸命でした。そして一生懸命に敬虔なものとなろうとしているからこそ、自分たちは清く神様の交わりに入れていただけるにふさわしいのだって、そう考えたんです。しかしイエス様はです、それが本当のあなたの姿なのかってお尋ねになるんです。ファリサイ派の人たちが真面目であることは確かなんです。しかし本当にあなたは心の底からいつでもそうなのかって、そうお尋ねになります。もしあなたがそういうふうにです、自分が清い在り方をしている、手を洗うことに代表されるような、常に神様のものとして清らかであるということに心がけ、それを行うというんだったら、それはどんな時もそうでなきゃいけないはずだってイエスもおっしゃるんです。で、こういうファリサイ派に対する厳しい批判をイエス様から聞かされると、私たちは胸が刺されるんじゃないか、そう思います。私たちもまた俳優のような信仰生活を送ってしまっているところがあるんじゃないでしょうか。すなわち礼拝にやってくるこのところでは、本当に一生懸命に神様との交わりに入れられていることを喜んで、賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして説教を一生懸命聞いて神様の御心を理解しようと努めます。そうやってこの私は神様のものとして生きていきたい、そういう憧れを持って私たちはここに集まるんです。しかしまた別の時、別の場所では違う仮面をかぶっている私がいて、そこではまるで神様なんか知らないように、イエス様なんかは何の関わりもないような、そういう役どころを演じて生きてしまうようなことはないでしょうか。で、そう考えるとです、このファリサイ派の人たちが、弟子たちを咎めた言葉です。なぜ彼らは汚れた手で食事をするのですかというのに対して、主イエスが猛然と反発なさったことはよくわかるような気がするんです。もしもファリサイ派の人たちが言うような、自分は清いか清くないかって、そこで神様の民であるのかないのかということが分かれてしまうのであれば、私たちは一人だって神様の民として生きることはできないはずなんです。私たちはとても自分の努力や熱意や情熱によって神様の民でなんかあり続けられない。どんなに憧れていようが、どんなに神様のものとして生きたいと強く願っていても、私たちは自分の清さを考え続ける限りは挫折せざるを得ないんです。時々自分は信仰が薄いとか小さいとか弱いとか、いろんなことを言って自分のことを嘆く方がいらっしゃいますけれど、実はそもそも私たちは清らかなものではなくて、神様からどうしても離れていってしまうような自分中心の思いを内に宿している罪人でしかない、そういうところが確かにあるんです。じゃあそういう私たちが一体何によって神様との交わりの中に入れられ、神様のものとして生きることを許されているんでしょうか。私たちの思いや行いや熱心さが先立つんじゃないんです。神様の方が憐れみを持って真剣に私たちのことを覚えてくださっている。それこそ群れからさまよい出していく羊を一匹一匹一生懸命尋ね求めて群れの中に連れ帰るように、神様が私たちのことをご覧になってくださっていて、そして私たちのために救い主を送ってくださって、 その救い主の御業によって私たちは神様のものと連れ帰っていただくから、私たちはここに毎週集ってくることが許されているんです。自分の情熱や自分の思いや自分の経験さ、そういうもので集まってくるのではありません。そうじゃなくて、私たちのために主イエスキリストが身を捧げて十字架にかかってくださって、そして私たち死ぬほかないようだった者たちをご自身のもとに引き寄せ、神様の民としてくださる。そのためにイエス様が身代わりとなってくださったことがあったので、私たちはもう一度命を与えられてここから生きていいのだと聞かされるんです。私たちが神様のものである、神様との交わりに生きることが許されるのは私たち自身の熱心さではありません。神様の側が私たちの罪を清算してくださる、その出来事を確かに行ってくださったからです。そのために主イエスキリストがこの地上にやってきてくださって、十字架まで歩んでくださって、私たちが苦しみ、私たちが死ななければならない苦しみと死をご自身の側に引き受けてくださった。そうやって本当に私たちの罪があの十字架の上で身代わりとなって清算をされているので、私たちは新しい命を与えられ、ここからもう一度生きるようにされています。そして私たちはその御業をこそ礼拝に集うたんびに思い起こさせられ、それを覚えて生きるようにされているんです。私たちのために地上においでになり、十字架にかかってくださった主イエスキリストがいつも共にいてくださる。そしてこの方が私たち一人一人に、あなたは神様のものなのだ、神様の憐れみと慈しみを受けて生きる、そのことを神様が喜んでくださっているし、あなたはそうやってもう一度ここから生きるのだと呼びかけてくださって、私たちはこのそれぞれの命を生きるものとされています。私たちの人生には過ちもあるかもしれないし、本当に深い痛みもあるかもしれませんけれども、しかしそれでも私たちはここでもう一度生きるのだ、イエス様から呼びかけられていることを覚えたいと思います。私たちのために地上においでになり、十字架にかかってくださった主に心から感謝して、皆を褒めたたえて生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パリサイ派の人たちが自分たちは清いやり方をしている、自分たちはこれで十分清いのだと思っていたときに、主イエスはそのあり方が本当に風のように向きを変え、常に神様の民、神様との交わりの中からさまよい出しがちである弱さを見抜いて、あなたたちはまるで役者のようだ、それぞれの場面で役どころを変え、敬虔な役目に徹しているときもあれば、そうでないときもあるのだと教えてくださいました。預言者イザヤが人間の心の弱さを嘆き、神様が本当に深くそのことを憐れんでくださっていることを伝えた言葉を引用しながら、ファリサイ派の人たちに語った主の言葉が、これはこのまま私たちにも当てはまるものであることを思わされます。しかしそのように私たちが神様から遠く離れたもので、双心を抱いてそのまま生きてしまうのではなくて、あなたの方が主イエスキリストの十字架の御業を行ってくださり、私たちが立ち返る拠り所を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちは毎週この主がよみがえられた日曜日の朝にこのところに集められ、そしてあなたが生きるのだとおっしゃってくださっている御言葉に触れ、またここであなたの真実な交わりの中に入れられ、あなたを賛美する者として再び歩み出すことを許され、感謝をいたします。どうかここから始まる一巡りの時、 私たちのために十字架にかかって罪を清算してくださった主イエスキリストが絶えず私たちに伴ってくださり、私たちを慰め支え、あなたの民とされていることを覚えさせ、歩ませてくださいますようにお願いいたします。どうかそのことを忘れずに私たちが過ごすことができますように、どうかあなたの慈しみを私たちに豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。本当に私たちは悟りのない獣のようなものであり、あなたの慈しみからさまよいらしがちな弱さを抱えていますけれども、しかし主イエスキリストを通してあなたが真実に私たちを捉え持ち運んでくださっていることをどうか知るものとさせてください。そして私たちにあなたが与えてくださるこの大きな憐れみと恵みを私たちが生活の中で味わいつつ、さらにお隣の人にそのお裾分けを持って共に歩んでいくことができますように導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの一週間の生活が主に伴われ、あなたの憐れみの中にあるものとしてふさわしく歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。